解体者の夜
ヘルス
平木司は俺の夢、三平三平です。
セイバーは俺の夢、ゴールドラッシュの土井翔です。
沢地帰り、ヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の夢、優しい雨、松崎です。
お、ということで、
皆さん、なんか急に勢いが、
ね、勢いしまして、ね、やっぱ2本目になるとエンジンかかって
きますね。
はい、1本目正直まだ頭ぼーっとしてます。
そうなんコーヒーもだいぶ効いてきました、
ね、カフェインがね、
はいはい、
カフェイン静脈注射してますからまあそんな感じで、はいはい、また、A パートは今期アニメの話をしていきたいんですけれども、はい、さあどうでしょう今期アニメ。
僕意外と好きなのが、うん、喧嘩番長乙女。
お
ー、僕もそれ語りたかった。
あの
最初、はい、あれゲームなんだよね。
ゲーム
喧嘩番長シリーズ、
はいはい、
それのだから俺は知らなかったけど、ずっと要は男が主人公の、はい、なんかあの高校不良高校行って、うん、番長になるぜみたいな、うん、
ベンチの切り合いとかやるやつですよね。
そこに去る理由で、うん、あの男装してる女子が入ってきてしまったという話設定で、うんうん
はい、
でもその子がまあ強いんだよね。
あの本当にその武術は昔から習ってたから、
うんうん、
ちょっとやそっとの不良だったら倒せるぐらいの実力はある子、う
ん
う
ん、めちゃめちゃ強いわけじゃないんだ。
まあでも今のところでも喧嘩負けてる
ってないですね。
ないです
ね。はいはいはいはい、
うん
で、まあ、その子が、まあ、本来入学するはずだった人と、
うん、
まあ、見た目がそっくりで、うん
はいはい、
で、その人と会った拍子に、僕の代わりにこの学校に行ってくれないかってなって、その子がその学校に通うことになる。
入れ替わるんだよね。
そうですね。
だからその男の方は、男の方で女子校行ってんだよ
ね。
女子校かどうか
は
あれだけど。
そう
だね。いやー、あの1話見た時は、
はい、
俺普通に知らなかったから、
はいはいはい、
男だと思ってて、
あ、はいはいはい、
またこれいいのが
いい俺好みの
そうそう
男の子が、
まあ、女だって分かって、うん、まあでもいいな
あーよかった、
もう何でもええねん
いや可愛きゃいいのよ
いやでも三平さんはね過去にね女って分かったらちょっとがっかりしたパターンがあるから、でもそれ1話で分かったからまだ良かったかもしれないですね。
傷は浅かった。
うん、まあ、ただ確かに男の方が良かったかなって思う。設定的に。
はいはいはい。でもね、常に学ラン来てくれてますからね。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
あのね、でも、少女で、まあ、ボーイッシュな感じで、
はいはいはい、うん。髪も短くしてっていう感じ。でもやっぱり僕そういう乙女芸、もともと好きなんで、
うんうんうん、
僕やっぱり乙女なので。
だから本当多分格闘ゲームとそういう乙女芸要素がミックスしたんでしょうね。うん、
ちょっと待っていいですか、うん、僕、乙女なのでって言いました。
うん。
あれ僕も乙女なんですよ。君違う
僕もおっさんですよ。
僕ね、あの、携帯のアプリにね、あの、乙女ゲーム3、4本入ってるんですよ。
負けました。俺多分乙女じゃねえわ。比べちゃいけない。こんなんと。こんな化け物と。
いや、化け物じゃねえから。乙女じゃねえじゃねえか。化け物じゃねえから。だから、まあ、はいはい、だから要はもう逆、
うん、
ハーレムみたいな感じですよね。あの、女の子。だからそれ、まあ、正体がまだバレて、うんないのかどうなのか。だから、花盛りの君たちへって昔、うん、ドラマもありました、まあ、漫画もありましたけど、うん、その感じがあって、ちょっと、これから、どう恋愛の方に行くのかな、とか。
ね、でただ、周りの、まあ、キャラ、敵まで行かないけど、その、なんだろうな、あの、同級生というか、
はいはいは
い、ちょっとドキドキし始めてるよね。
ちょっとなんか気づい
て、あの、女とは思ってないんだけど、
はい、
あれ可愛いって思ってるくらいの方のあからめ方してますよ、あれ。
で、俺はお前に喧嘩負けたから、うん、お前がこの学園のトップになるのを俺は手伝うぜ。
手伝うぜ。
はいはいはい。
っていうところで、今のところにちょっとね、
うん、
止まってるので。
いや、これはね、なかなかちょっと、15分アニメだっけ？
そうですね。15分、10分、15分ぐらいなので、ね、サクッとは見られると思うんですけど。
いや、なかなかです、
ね。女ってことは隠してる。
隠してます。はい、
まだ誰にも気づかれてない。
はい、その
学園で、ね
うんうん。
はいはい。確かにこれは、いいですよ、
うん。僕は大好きなやつですね。
ドイチューは？
私、うん、まあちょっと、まだ、1話をベラっただけなんですけど、うんうんうん、エロ漫画先生。
おお、はい、俺も1話だけだな、はい、エロ漫画先生は。
エロ漫画先生、まあ、
僕すげえいいですね。
すごくいいですね。
あ、松崎さんも、
やっぱり見てる。あ、僕、はい、僕も最新話。
エロ漫画先生をエロ漫画芸人が見てるという。なかなかの。
そうですね。
どうですか、
これは可愛 いし、うん、結構設定自体も面白い感じしますよね、うん、なんか
すごく仲悪いって感じでもないよね、でもないです、兄弟が、
うんうん、そう お互いちょっと近寄りたいみたいな気持ちはありそうな、う
ん、血は繋がってないんだよね、
ないです、
ね、血は繋がってない、うん、まあお互いまあ連れ子というか、うん、はい、
で、兄貴の方がラノベ小説家で、はい、で妹の方が、まあ、絵を描いてたんだけど、うん、それは知らなかったんだよね、
お互い、うん、お互い知らなかった
んですね、で、なんかその妹がやっぱりその親が、うん、多分そのいなくなっちゃって、うんうん、それ以来ちょっと部屋に引きこもってしまって、うん、料理の世話もお兄ちゃんがして、うん、でもあの扉から出てくることはなく、うん、初めて会った日から姿をもう全く見てないっていう状況だから、うんうんうん、お互いが何してるかっていうのも全然知らないあれだったんですよね、
で、兄貴の方が、うん、そのイラストの人とも会ったことがなかったんだけども、はいはい、その人が、ニコ生的なので配信をする
お絵描き配信をする
やるっつって、それをちょっと見てたら、はい、自分その画面の中に自分が作った料理の食器かなんかがあったのが見えて、
う
ん
う
ん、
手紙とかも
あって、思ってたら、じゃあ配信終わった、はい、でも配信が切れてなくて着替え始めちゃうんですよ、妹が、で、これはいかんということで。
あれはハラハラした
、ね。ね、あれは怖いから今、今、ね。ネット怖いから。
ドンドンドンドンドンつってね。
そうそうそうそう。で、1話では、まあそんな感じで終わるじゃないですか。はいはいはい、それ以降ってまた。
なんか、1話の終わりでなんか。
なんかね、新キャラが。
新キャラが。う
ん、
新キャラ、妹の同級生が、うん、あと、連れ戻しに来る、学校に来るように。うん、
はいはいはいはい。
説得というか、に来ました。う
ん、妹の同級生。
同級生ですね。はいはいはい、なんですけど、この同級生が、うん、いわゆるその、リア充というか、うんうん、
はいはい、
友達めっちゃ作るのうまい人で、
はいはい、
だから、エロ漫画先生としては、うん、ああいうタイプ一番苦手みたいな、だからパリピっていうわけじゃないんですけど、
はいはい、
だからそれで2話で、まあ、連れ戻しするのが、まあ、結局、ダメになったけど、なんかその、連絡先は、なんか、うん、なんかなんとかゲットしたみたいな感じで帰ってくるんですけど、はい、3話でクラス全員もう20人ぐらいを連れて
怖い怖い怖い怖い、
もうやめてやめてよ、
学校来ようよみたいなことをね、
無理だよ、
俺登校拒否じゃなくても嫌だわ、そん
なの詐欺ちゃんには無理だよ、そん
なのでお兄ちゃんがもう帰ってくれって言ったら、うん、じゃあみんな帰ろうって言ったら、みんながイエーイって言ってハイタッチしながら帰って
くる、やだやだやだ、怖い怖い、
ダメ、
でもそれ見ながらね、ちょっとね、僕は胃がキリキリしました
やっぱな、芸人だけど3人ともどっかで明るくないからな、
そうなんですよ
でもその主人公、そのまあ主人公、まあ ラノベ作家としてやってるけれども、だそのそれよりも売れてるラノベ作家さんがいらっしゃって、うんうんうんうん、その作家さんがエロ漫画先生をイラストレーターに使いたいと言っているっていうところで、ちょっとまあバトルじゃないですけど、ちょっとそこでバチバチがあって、
はいはいはいはい、
でそのラノベ小説家が実は隣に住んでて、
う
ん、実はその美少女で、
うん、
でその屋敷、隣の屋敷っていうのはそもそも誰も住んでないなかった
ん
です、
うんうん、
でもなんか夜中になんかピアノの音が聞こえる、だから幽霊屋敷なんじゃないかみたいな、
噂が立ってんだ、
でもなんか隣になんか確認してきて、
うん、
妹がちょっと怖いから、うんうん、だからもう絵なんて描けなくなるから、うんうん、確かめてきてと思って、お兄ちゃんが確かめたら、ピアノを全裸で弾いてる美少女が
やっぱなんとかね、物語っていうのはもうそういう風にしてやっぱ、ね、なんかこう事件をやっぱこうなんとかね、
なんかのっけなあかんの
全裸で、
ね、
弾いてそれをなんか見られてどうのこうのみたいな、うん、そこので、もそれがきっかけで、まあちょっとお互い、うん、ちょっとまあ仲良くなるというか
全裸ピアノがきっかけで、まあ
でそれを、まあ、隣の部屋だから妹もちょっとチラッと見えちゃったりとかするんですよ、その仲良くしてる、
はいはいはい、
でこっちもこっち血は繋がってないわけですから、うんうんうん、ちょっと何かあるのかもなぐらいで、明言はされてないですけど、思わせぶりな視線とかで今のところは表現されてますね、
なるほどね、
はい、1話でもなんか兄さんは鈍感だみたいな、うん、
あ、このラノベ主人公みたいない
いセリフです
ね。いいセリフですね。
いい罵倒の仕方ですね。うん、はいはいはい。
あれかわいいわ、あの妹。
まあ、やっぱ、
うん、ドンドンって。
飯をね、はいはい、床鳴らして。
夏、飯が来ない絶望と言ったら、ダカンダンってやってる姿とか超か
わ
いかった。
あ、お兄ちゃんがなんか締め切り終わるんですね。飯のなんか準備できなかった、はいはい、なるほどね。
あれ、なんか、いいアニメですね。あれ、かわいい。
素晴らしい。
はい、
じゃあちょっと私、はい、そろそろ、はいはい、花沢香菜案件語ってもいいですか。
花沢香菜案件、花沢香菜案件、それを断る理由は我々には
もう断ることすらない、はい、桜田リセットっていうね、結構そのアニメ始まる前にもここでちょっと話題になったんですが、能力者たちの街で、うんうん、で、その、3日前に、はい、戻せる能力と、その、その間の、記憶を全部覚えてる能力のある2人が、はい、いろいろ、時間戻したりして、物事を解決していくみたいな、はい、基本的にベースその話なんだけども、はい、でまあ今3話くらいまでやってるんですね、うん、はい、で多分ね構成としては、2話1組なんですよ、うん、要は1話2話で、解決ある一つの事件みたいな多分感じだと思うんですけども、うん、でその3話目、うん、まあだから言ってみれば短いスパンですけど新シリーズですよ、
はいはいはいはい、
そこでですね、まあ、ヒロインの、春木美空だったかな、
うんうん、
その子が可愛いってことにどうやら俺は気づいてしまったらしいんですよ。どうやら俺は
何を3話で
3話で、うん、1話にはねそこまで、
はい、ああなるほど、
あんまうわこれ可愛いってあれはなかったんだけど、うん、3話目でまあちょっとねクールな子なのよ、うん、感情表現が気迫で、
はい、
でもその、K 君っていう、うん、もう主人公には割となんか懐いてるような感じがあって、うんうん、でねクールなんだけどノリがいいみたいなちょっと天然みたいなとこもあんのかな、なんかねその二人で、まあ、ある、事件の、聞き込みのために、猫が好きな野々尾さんっていう人に、でその人はなんかね猫と意識を同調させて、うん、周辺の猫のことを全部把握できるって能力があった、うん、で猫探しの依頼があったんでその人のところに行くんだけれども、でそうか、2回目行った時は時間1回戻して、
はい、
でその野々尾さんってどんな人ですかみたいなことをその美空が聞いたら、猫っぽいんだけど語尾ににゃんってつけて喋ったりしないよみたいなことを、まあ、ちょっと冗談っぽく言ったけども、うん、そういうのがいいんですか K 君はみたいなこと言って、うん、で K 君の方も可愛いと思うよっつったら、うん、急に今日はいい天気だにゃんとか言い出して、
あら
ちょっとこのなんつうのノリノリでもないけれども、うん、決して付き合いが悪くない、うん、そしてそういう語尾ににゃんをつけるっていう恥ずかしいことを平気でしてくれる、
うん、
天使だなと思いました、ね、
まあそれはこれで、
そうでこれだけだったら俺もそんな、うん、
あ
らもうそんなちょろくないから
あ、まあ、こんだけアニメ見て
きたこんだけアニメ見てから、ね、
ちょっとやそっと
ちょっとやそっちやも
う100も山ほど後輩
行くんだよ、百戦錬磨ですから、
ね、そうですよ ね、
ね、うん、そしたらその次ねまたなんか電話してる時に、うん、なんかその子がなんか土曜日お祭りですね一緒に行きませんかみたいなこと、うん、したら浴衣着ようと思ってるんですよみたいなこと言うんだけど割と K 君そっけないわけ、
はい、
で女の子の服装に興味ないでしょみたいなこと言うといやそんなことないよと俺例えばミニスカートとか好きで赤いチェックのがいいしたら私着てみましょうかみたいなこと言ったら、うん、いやいいああいうのは偶然すれ違った知らない女の子が履いてるからいいんだみたいな照れ隠しかなんか分かんないけど、うん、一回そんなこと言うわけですよ、はいはい、したらまあ、電話がそこで繋がったんですね、うんうん、男の子の方は電話してたんだけどしたらちょっとくるって振り向いてなんかこう気にしてるのか気にしてないのか分かんないけど自然にこう自分のスカートをなんかこうつまんで、うん、あれ興味ないのかなみたいな素振りを見せるんですよ、
お
これで落ちました
ちょろいよ兄さん
もうエンディング行く前にツイッターでつぶやきました
そうだよね、
いやこれはねちょっとねなかなかそういうの
しかも声が
花澤香菜なんですよ、
そうか
そうくると思う、
しょうがないな、
うん、しょうがないですよ、
しょうがないよ、
恐ろしい世の中ですよ、
花澤香菜が喋ったらそれはもうしょうがない、
でもスカートを気にする素振りは花澤香菜の声あんま関係ない気がする
トータルトータル
ニャンのニャンの
風船があるから、
そうそうそう、
でも言ってみればもうニャンで落ちてるニャンでもあんな感じでしれっとそんなニャンとかつけられない、そんなダメだよ
あんなん
落ちちゃう、
あんなんずるいよ、
ずるいずるいずるい、卑怯者だよ卑怯者のやり方だよ、花澤香菜にニャンって言われたら
ダメだよダメだ
よ、世のオタクをどうしたいんだよ本当に、
防御力ゼロだぞさあそんな、は
い
はいはい、もう一周しましょうか、
行けます
か、ね、
私ちょっともうちょっと全然見れてないので、うん、逆にちょっと タイトルだけ気になってるのがあるんですけど、はいはい、どんなアニメなのっていうのを聞きたいんですけど、うん、週末何してますか、忙しいですか、うん、救ってもらっていいですかっていうタイトルのアニメがあるそう
です、はいはい、長いタイトルの
ですね、は
い
は
い
は
い、
これは何ですか
これは、はい、僕見てんですけど、はい、結構ね僕ハマりましたよ。
あ、本当ですか。
っていうのがね、まあ本当ざっくり言うと、はい、ある、まあ、ちょっとファンタジー系の世界観っちゃ世界観なんだけれども、はい、ちょっとね幼女戦記の感じにも近いのかもしれない。
おなんか女の子いっぱい出てる、うん、
でね、男が、まあ、軍からの依頼だったのかな、はい、あの軍が保管してる兵器の倉庫で、はい、まあ、管理人的なことをしなきゃいけないって言ってたんだけれども、そしたらそこにもう本当に幼い女の子がいっぱい暮らしてるようなとこで、はい、あれ見たくなるわけ
です。もう天国ですね
でも実はその子たちが軍が、ね、妖精兵っていう人間ではないらしいんですね、はいはいはい、それであの要は戦地に赴かせる、うんうんうん、子たちでその子一人一人がもう兵器であるみたいな感じのとこで、はい、でその子たちはちょっと死に関する意識が希薄で、例えばこう最初は分かんないからなんか子供とかにこうちょっと警戒されてたんだけど、なんかみんなにプリンとかやったら懐かれて、でみんな外で遊んでるのをちょっとこうポーッと見ながら、あこういうのもいいなみたいな思ってたら、一人の子がなんかボール投げしてたらそのボールが崖落ちて、その子はもう平然とあの崖の方に行って、えっと思ったら崖ズドーンと落ちちゃうわけですよ。だーと思ってその崖下降りて大丈夫かって言ったら、もう結構頭とかから血だらだら出てんだけど、うん、あ大丈夫大丈夫みたいな感じで、全然そのそういう死に対する恐怖がない かといってそれは平気ってわけでもなくて、うん、ちゃんとその後あのなんか医務室というかそういうところ手当てはされてるから、うん、すぐ傷が治るとかでもないんですけど、うん、子供たちがとにかくその死に対してちょっと意識が希薄っていうのでっていうような設定の
好きかも、
結構だから重いんですよ、うん、最初はね、だからもうちょっと緩いかなと思ってたんですけれども、うん、なんか要所要所で見るとちょっとこう
怖い感じ、何
かこう重いというかですね、うん、ちょっとこれは
それはいい
ノーマークでしたけれども、
うん、これ俺好きそうだな、う
ん、あでもねキャラでね良かったのはね、まあその幼女だけじゃなくてそのなんかそこをまた管理してる同僚的な人もいるんだけれども、はい、それが女性で声が井上喜久子さんなんですけども、うん、あのナイグラートって名前 で、うん、でそれが食人鬼なんですよ。
ほう、
食人鬼なんだけれども、うん、やっぱ井上喜久子さんが声やることによって、うん、なんだこの癒しオーラーと、うん、でもう食人鬼の方もあのその男の方を食べたいってずっと思ってんだけれども、うん、そんなね食欲に任せてあのガツガツしてる感じじゃない、うん、でなんつうかなこうその男のことも思いつつみたいなところがあって、はい、非常にちょっと今このキャラはねこの作品の中で僕は注目してます。
ああ、
うん、
なるほど、
食べられたいと思いましたね井上さんにであれば
これは行き着くとこまで行き着きましたね食べられたい
食べられたいそんな感じ、
はいはい、
でもね絶対面白いと思いますよ。
面白そうですね、うん、
結構ラノベ系、うん、俺今回ね割とラノベ系でね、うん、普段だとあまりそこまでハマんないんだけど、うんうん、割と今回ラノベ系で面白いのちょっと好きなの多いな。ろくでなし、あれこれなんだっけ、あの魔術講師って書いて、
あ何でしたっけこれ、
これいいのか、ろくでなし魔術講師と近畿経典って書いて、そうそうアカシックレコードか、
ああそうそうそうだそうだそうだそうだ、
は結構ね、はい、まあそのやる気のない魔術講師が来て、最初はみんな生徒が反感持つんだけれども、はい、実はこれこれこういう力の持ち主でみたいなのって割とテンプレっちゃテンプレなんだけど、うん、なんかでもねなんか俺はハマったな、
うんうんうん、
いいですよこれで。ルミアってキャラの声がね、うん、僕グッジョブってアニメでめぐみちゃんって子好きだったんですけど、
はいはいはい、
その声をやってたね宮本ゆめさんっていう、あまりそんなに声優ガンガンやってる方じゃないんですけど、うんうんうん、その子がやったということでね、
はいはい、
ちょっとこれまたうん、注目、
なるほど、
今日声優の話しかしてねえな宮本ゆめさんね、なかなかねアイカツには出てたりもしたんですよね、
うんうん、
久々にまたちょっとこういう感じの深夜系にも来てくれた、
うん、はいはいはいはい、
これいいですよ、
はい、
松崎さん。
あ、じゃあ僕、レクリエイターズ
はね。まだ見てないんですよ、レクリエイターズ。
あのね、2話で、うん、要は1話で、ラノベ原作の、それこそアニメからキャラクターが飛び出してきて、で、ゲームからも飛び出してきたんだけど、3話で、2話で、でも、これの、私の、どうやら、この世界、この、現実の世界では、私たちを、元にしたそのアニメ、というかなんかそういう物語がどうやらあるらしいみたいなことをまあ何となく把握するわけです。
気づいたっていうか。
まあいろいろ調べたりとかして。で、それじゃあその原作者に会いに行こうっていうことに、私たちは創造主様とやらに、クリエイター様に、
なるほど。
ちょっと会いに行って、うん、ちょっと一言なんか物申したみたいななんか感じのことを。
なるほど。あんまりいい感じではないですね。
ちょっと、
感情としては。
あまり、いい感じでは、なんでも私をもっと強くしてくれなかったんだとかもあったりとか。
なんでこういう世界にしたのみたいなとか、そういう。
で、それで、まあ実際にコンタクトを取って会えることになったんで、あったんですけど、そこに、また新しく、別の魔法少女アニメから、この現実世界に。
あ、どんどん出てくる。
すごいね。
そう。で、でもその子となんか対立することになっちゃってバトルするわけですよ。
う
ん
う
ん、
もう別作品と
別作品同士の
スーパーロボット対
戦。そうクロスオーバー。
だからね、なんかね、でその魔法少女とかも戦うんですけど、うん、で割と魔法少女側が割と優勢になるんですけど、うん、あれって気づくんです、その魔法少女側が、うん、私たちの世界ではこんなに建物が壊れたりとか、うん、人が倒れたりとか、
うんうん、
私たちがした攻撃で血が流れたりしなかった、
うんうん、
だからそれはその世界によって全然違うってことで割とショックを受けてて、でもこの世界の痛みは私たちの方が、うん、近いかもね、うん、みたいなことを言うのが、うん、なんかちょっとね、
面白い、
なんかちょっと心にね、なんか来る感じがあったりとか、なんかその物語から飛び出してきたキャラ同士でもちょっと対立があったりとか、
うん、
でその攻撃から守ってまた新しい新キャラ、男のキャラクターが出てきたりとか、うん、だから要はいろんなアニメとかゲームとかからキャラクターが
ここに
転生させる謎の人物がいて、軍服の少女とかがいて、
幼女戦記だそこでも
またあの悪魔が、あの魔物が
でもなんかほんとそんな感じです、ちょっと存在がいて、その人に要はついていくんじゃないけど、その人言う通りするかそこに反発するかみたいなのでちょっと分かれてる。
ちょっとドリフターズみたいな。
ああ、なるほど、ね、そんな感じです。
はいはい。でもあれだね、だから最初のイメージだとさ、その劇中にあるアニメの世界が繋がって、うん、それだけの話かと思ったら、うん、他のアニメともこう繋がるっていう。
そうそうそうそう。
いろんなの出てくるんじゃないですか。今度そのうちお色気的なのも出てくるんじゃないですか。
そうそう。ね、ちょっとね、女騎士みたいなの出てきてたんですよ、一瞬だけ。本当ファミコンジャンプみたいな。
ああ、まだ古いな。そう、ファミコンジャンプ。
でもこち亀のりょうさんがドラゴンボールの中入って、
ああ、はい、
こいつはギャグだから勝てないみたいな。
そう
ギャグ漫画から来てくれねえか。なんでもありなやつ。
なんでもない。ラッキーマンみたいなやつ。
ずるいやつ。
ということで、はい、こんな感じで今期アニメの話してきました
けど、はい、
またじゃあ、今後もね、
はい、
いろいろ。今期アニメの話を、はい、していきたいと、
はい、
もう睡眠時間を削ってアニメを見ていきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いいたしま す,
いします、
はい、ではですね、この後は、今回またちょっと企画でですね、
はい、
いよいよこのジャンルに手を出そうじゃないかということで、
はい、
この後はメイドキャラを語ろうをやってみたいと思います。メイドキャラを語ろう、
はい、だぜ
はい、ということで。これ、リクエストあったんでしたっけ、そういえば。メイドキャラっていうの
かな、
結構なんか
あったかもしれないですね。はい、ということでですね。とりあえず、メイドキャラ。そういえば語ってなかったな、ということで、語っていきたいの。メイドはね、だって、ちょっとさ、するとさ、ちょっと古いジャンルにはなったかもしれないよね。ピーク、
知識のピーク。そうですね。はいはい、はい。
やっぱ、メイド全盛期あったもんね。
ありましたね。
とりあえず、メイド服着せとけ感ありました
ね。あったからね。ね、だって、それこそ、はいはい、でもやっぱり二次元でちょっとメイドブームになって、それこそ三次元の方にも
メイドキッサーとかね、
うん、ありますからね。
それでもいやロングだ、スカートだ、
ショートだみたいなね、いろいろ派閥もあって、ね、で血で血を洗う戦争に、ね、
いや
なって、ね、
本当メイド業界はね、本当に
メイド業界
のメイドとメガネはあまり属性の方にあまり深く踏み入れないようには、
はいはいはい、
俺もメイドはだからそこまでやっぱめちゃめちゃ 言えないですね。
でも好きなタイプのメイドはあったけどね。
ああ、そうですね。
あの、クラシカルな。
はいはいはい、はい。
俺はスカート長い方が好きだった。
うん、はいはいはい、
はい、うん。俺はね、あの、これはもうちょいちょい言ってるけどね、俺の原点は、その、この間の打ち上げでも多分言ってるけれども、はい、クリームレモンの黒猫館っていう、あのアニメに出てきた、あの、メイドがある意味トラウマになって、うん、そこでちょっと植え付けられたものが あるかもしれないんですよ。
そういうのあります
もんね。あやさんっていうね、メイドでね。やらしかったな。
目がやらしいもんですからね。
そうですね。メイドとは。メイドとはやらしい、
ね。やらしい存在ですからね。
はい。ということでですね。じゃあまあ、はい、いろいろキャラをまず語っていきたいということで。はい、じゃあちょっと僕からいきましょうか、う
ん。はいはい。
はい。ということでですね。やっぱこれはまずちょっと僕は言っとかなきゃいけないだろうっていうのは、うん、あの、マホロマティックっていう作品の安藤マホロさんですね。
マホロさん。はい。
これはだから、ある意味メイドが一番ピークの時に出てきた作品じゃないですか
ね。うん、そうですね。
僕恥ずかしながらまだ家にあの、等身大縦看板ありますから
ね。
売ってたんですよ。
ほうほうほう。
あの、秋葉原行ったら。あの、よく店にね、置いてあるポップみたいな。
パネルみたいな。
で、店で見ると、あ、こんくらいのサイズだったら部屋あっても、なんかいい感じだなと思ったんですけど、うん、やっぱああいうのって、そういう店にあるからそう思うんで、
そうですね、
いざ、あの、生活空間に置くと、意外と迫力あんな。
冷蔵庫とかよりもでかい
です、でかいですからね。っていうのもあるんですけども。
はい、いや、でも、マホロさんはそうです ね。
そうなんですよ。で、結構、ハードだったんですよね。
ストーリー自体は。
うん。そうなんですね。
なんか結構重いようなの。要は、ちょっと、それこそさっきの話じゃないけど、戦闘兵器みたいな、アンドロイドで、
うん、
で、まあ、原作でもそうだし、アニメでもそうだったと思うけど、はい、要は、起動停止までだったかな、うん、あと何日みたいな、ヤマトじゃないけど、出る感じで、それに向けてのカウントダウンみたいな感じで、
はい、
だから、楽しい日常もあるんだけれども、はい、要所要所でそういう、実はそういう生活に本当は入れないようなあの状態であるみたいなのがね、挟まってくるんですよ。
こうカウントダウンが出るってこと
ですか？あの、毎回、その、まあ、アニメならアニメの最後、うん、漫画なら漫画の最後に、まあ、ホローさんが活動停止までだって、うん、ちょっと、あの、正式な文言忘れたけど。
やわらのアニメのバルセロナまであ
とだ。あ、みたいな感じ。
あれはでもワクワクする感じだ。ワクワクする感じだ。
はい、
逆。いやでも、まあ、ホローさんはね、あの、本当メイドとしては本当ベーシックな、料理できて気も利いて、みたいな。
だって、エッチなのはいけないと思いますって、マホロさんです
よね。そうだ、決め台詞ですよ。
そうなんだ、うん、そう
へ、
だから、あの、我々の業界に何個かある歴史残る決め台詞の
一つ、うんうん。
元ネタ。
そうそうそう。そうそうそう。そう
へ、
いや、だから割と、だからマホロマティックは絶対誰かが言わなかったら、うんうん、もう言うしかないと思う。
そ
うね。
それをいきなり兄さんが
先頭切って。いや、言ってくれた
わ。待て待て、俺がこれ言うから。そうだ、マホロマティックはやっぱそうだったな。なんかね、昔ね、うん、あの、それこそね、あの、サントラ版みたいなの買ったのよ、うん。したらおまけで、あ、これいいなと思ったのが、マホロさんが、カップラーメン作る3分間を、ずっと、
はい、
あの、なんか、おしゃべりしながらやってくれるみたいな。あ、今、何分になりました、もうちょっとです、みたいな。
ああ、
それがね、なんか、ちょうど3分で入って、それ流すとちょうどカップラーメンできる。
なるほど、なるほど。
いいです、
あれなんかはね、非常に。あ、声だって川澄さんですよ。
マジですか、
うん、そう声でかくなった。あなたのお嫁さんの、中の声をやられてる。
じゃあもうカップラーメンしか食わないです、
僕。はいはい、そういうことじゃない。そういうことじゃない。
料理作って、
うん。あれは、あれね、もっといろんなキャラであってもいいと思った。
あの、確かに
、うん。
すごいですね。
はいはい、はい、はい。さあ、じゃあ次どうしましょう。じゃあ、ドイチューさん行きます
か、
はい。
じゃあね、これはブラックラグーンの、
はいはい、
ファビオラ。
ファビオラ、
はい、
あれファビオラってあっちじゃなくて、
ちっちゃい方ですね。
あの、でかい。
ロベルタじゃなくて。
ロベルタはちょっと怖すぎる、うん。
何でしょう、仮面のメイドガイのメスですから
あれバテモンなので。
はいはいはい、はい。
バテモンですね。
ファビオラもまあ強いんですけど、
うん、
まあ可愛い。
そうですね。
ちっちゃくて、
うん。
あと強い。
うん、
ちっちゃいの好きだもんな、
ちっちゃいの好きですね。
怖いじゃない、強い。
強い
そうです。だから実際に自分のメイドになった時のことを考えちゃうと、
はい、
ロベルタだとちょっと
怖い。
ロベルタ強いぞ。
めちゃ
めちゃ強いですから。ロベルタもう、どこだっていけるぞ、
はい、
でもちゃんとロベルタもメイドですから、主人にちゃんと使えてっていうのを。
だってあいつ車とか走って追いつくんだぜ。
いやー、ターミネーター
でしょ、超怖いよ。いや、いいんですけどね、うん、ロベルタもいいんですけど、うん、でもファビオラはやっぱ可愛さがあるんで、
うん、
ちゃんとロベルタに比べて人間味もある、
うん、確かに。
でもちょっとどっか壊れた感もあるのが、うん、強くていいな
っていう強い幼女ね、
はい、強い幼女に弱い。
ファビオラならなんかいろいろ許してくれそうですもんね。
いろいろ許す、
うん、なんか一緒に寝るのとか、うん、
いや、いやすごい俺の目を完全にロックオンしてる。
わかるだろあんたなの。
カタカタ震えながらうなずくしかなかったよ。はいはい、
カメラちょっと。
なるほど。じゃあ次、
僕は、うん、桜大戦3のメル。
もうね、うん、いましたよ。
いましたよ。
いました。メルとシーだとやっぱメルです、
ね。メルです。
ショートカット。
ショートカットの、ちょっとクールな、はいはいはい、青い髪。
わかります。うん、俺本当あれなんで攻略できねえんだっつって。
ね
え、うん。セガに文句言おうかな。
要は攻略キャラじゃないんですよね。うん、だからサポートキャラみたいな感じで、うん、メルとシーっていう二人がいて。
劇場にいる、まあ、裏方的な受付みたいな、はいはい、
とか、売店の店員とかやってたりとかするんですけども、うんだけどうん、ただね、最終的に一応ねメルとそのメルとシーンも好感度を上げることはできるんですね、うんうんうん、そのゲームをやっていく中で、うん、で最終的にメルの好感度が上がると最後にちょっとしたイベント CG みたいなのが
あって、あったあったあった、どんなんだっけ、
それがなんかちょっと最後の戦いに赴くにあたってちょっとナーバスになってて本当にこれでお別れかもしれないみたいな感じの時に、うん、メルの部屋行くとメルの部屋に飾ってある写真があるんですけど、うんうん、これもう全員で撮った写真、うんうん、全員集合の写真なんですけど、うん、その写真を切り取ってメルと大神さんのツーショットにしてる写真を部屋に飾ってあったっていうところが、うんうん、いやこれをなんで俺は攻略できねえんだって
ここまでさせといて、
いやー本当にね、
女にそこまでさせといて、
させ
といて、なぜ俺は
告白
できないんだ、
ヒロイ王子おい
許さねえぞと、うん
そんな中俺はでもグリシーヌさん攻略してたんですけど
グリシーヌさんメガネの、
はいはい、あれロベルタです、
バイキングの末裔だ、
貴族の、まあ両方攻略したんです
よ慌てんなと、両方攻略してるから慌てんなと
最初はグリシーヌさんだったよっていう感じ、うん、いやでもね本当好きでした、
桜大戦はその攻略できないキャラも元々の桜大戦もなんかやっぱ強いんですよ、こう、うん、なんかこう攻略なんでこれ攻略できないのっていうね、その辺のがね、
初代も3まで出てて3も一緒の人だった、
ワンツーが東京が舞台で、うんはい、3になるとパリが舞台になる
ん
です、はい、で4、5、4が
そんな出てるんですか、
ニューヨーク、
5がニューヨーク、ニューヨークで4が東京に大神さんが戻ってきたら、うん、パリの子たちが追っかけてきちゃった
っていう、なんか
ワンツースリーまでの
ヒロインは変わってちょっとずつ変わったりとかする。
ね、まずね、1説明しますと、はい、1で5人いました。
はい、6人です。
ん ?6 人
あ、まあ、
そうか、6人。
はい、6人
ですね、はい。で、2なると、それにプラス2人追加されて、計8人。
8人になります。
これが、いわゆる東京版ですね。
帝、う、
都、ん。帝国歌劇団。
帝国です。
で、3になると、今度、その、隊長の大神さんが、パリに赴任になるわけです。うん、パリ歌劇団、
はいはい。で、そこで8人を一旦置いておきます。
あ、なるほど。
で、そこが5人か。
そこが5人です。
5人です。
はい。
ただその3でもイベントで東京組が来るみたいなイベントもあったりするんです、うんうん、でそれで4が
なんと大神さんがまた東京にテートに戻ってきて、うん、8人と一緒にやるんですけども、そこにパリの5人が来る、
う
ん、総勢13人のヒロイン、
バトルロワイヤルです、
すげえこと
になってるで5になるとまた別のニューヨーク、はい、
主人公の男の子も変わって、
うんまあ、ニューヨーク新シリーズみたいになっちゃうんですね、
はい、になります、
はいはいはい、はい、いやーやっぱね、攻略できないキャラほどね、ちょっとこう攻略したくなるっていう、あれなんとかね、
それはでもそうでしょうね、う月姫もそうですね、
あ
翡翠と琥珀、
あ、ね、あ
はいはいはいはい、いましたね、
翡翠はいけんのかな、琥珀が
多
いのかな、
あその流れで言うと、はい、僕次はやっぱりマルチの名前を出さないとなと思ってたんです
け
ど、
まあ、そうですね、
HMX12 マルチ、うん、メイドロボ
です、ね、メイドロボですからね、
はい、
マルチは、
ただその攻略できないでいうと、その姉妹機がいるんですよ、
はい、
HMX13 セリオっていう
フェリオ
で、
あセリ オ,、
ま、セリオ、はい、マルチっていうのは、うん、要はあまりスペック、例えば料理得意じゃなかったり、うんうん、掃除、要はドジなんですね、うん、でその 反面表情豊かなんですよ、
うんうん、
でセリオっていうのはものすごく全部できるんだけれども、人間的表情に乏しいんですね、
メイドロボとしては優秀だけれども、う
ん、だから、マルチは攻略できるメインキャラなんだけども、うん、セリオはさっき言ってたメルとかシーとかみたいに攻略できないキャラだったんですよ、でも 普通そういう並びだとセリオってちょっと嫌なやつなキャラにしそうじゃない、うん、普通だとあの、うん、そんなこともできないんですかみたいな感じ、うんはいはい、ところがあのあ一応設定としては姉がマルチで妹がセリオなんだけど、セリオが全然そういうのを見せずにちょっとお姉さん姉さんみたいな感じでちょっと慕う感じ、
うんうん、
でどっかセリオも表情豊かなマルチに憧れてるような節がちょっとあって、だからそれでセリオ人気っていうのも爆発したんですよ、ね、ただ我々は万能ではないのがセリオは攻略キャラじゃないんですよ、ね、これをリーフなんとかしてくれた今からでもいいんじゃないか、攻略できるの出して
っていう、何やってんだおいっつってリーフ。
そうなんですよ。だからね、まあ、マルチももちろん僕はすごい思い入れありますけれども、うん、セリオっていうのもね、なかなかこれは。なんかね、猫拾うシーンだかがあるんだよな。なんか、あの、いわゆる一枚絵イベント
み
た
い
なちょっとあって、確かあれ違ったかな。なんか
完全に俺猫拾して聞こえてしま
いました。いや、猫拾うですよ。猫拾うじゃないですよ。猫拾うシーン。ちょっと急いで早口で言ったからね。
猫拾うシーンがあるんですよ。
ラセラー、ラセラーやってんのかなと。
トゥーハートに出てきちゃダメだよ。
あの人。
でもね、それでね、なんかそういうなんかね、小説とかあの辺でもセリオだけのちょっと特化したそういうエピソードがあの短いのであったりしたような気するな、なんか
確か本当にいろいろそのバージョンとかそのプレイステーションとかでも出て、うん、とかじゃね、もしかしたらね攻略できるゲームもあったかもしれないな。
いや、そんなのあったら買ってるもん確か攻略できないよ。
だからあの
最初はね、そのプチイベントもなかったの確か。
ああ、
でプレステ版とか移植した頃に人、はい、セリオ人気も出たから、そのセリオとのその一枚絵くらいのイベントは増えたような気がする。
ああ、なるほど。
いや、買ってるもん、そんなの増えてたら。間違いなく。
わかりました。
怒られたよ。
こんな感じでね、はい。ちなみにセリオの声が、あの、ねやみちこさん。
はい。
ホークアイ注意とか、
うん、
だからちょっとこう色っぽい系の、
うん、ね、お姉さんの
声ですね。
はい
はいはい、はい、じゃあ次、
はい、怪物王女フランドル、
うん、あー、うん、あのちっちゃい
声ちっちゃくて怪力の子です。ちち
怪物王女懐かしいな、俺好きだったな。
フラーしか言わない。
そうそうそう、あの怪物くんのパロディなんですよね、そのキャラ配置。
ああ、そうですかね、
ドラキュラ、吸血鬼、狼男、まあ狼少女ですけれども、うん、で、フランケンがいて、でフランケンは一番本当はガタイでかかったんだけれども、幼女メイドロボみたいな、はい、でフランケン人造人間だから、
そうですね、
メイドロボみたいな、
うん、
あれは好きでしたね。
あれなんか面白かったですね、うん、あのアニメ、
うん、
あれは2期までやったっけ、2期っていうか声声優変わった2期
あ
った
っけ。あ、そう、え、そうでしたっけ。
結構ね、年代相手違ったかな、 OVA だったかな、あれ。
ドイチューさんは大体ちっちゃいです ね、
ね、
そうなんですよ、
メイドさん
さては
でもいや、でもなんかね、パッと浮かんだのがそういうちっちゃいながら頑張ってる。
ああ、なるほど、
はいはいはい、
なるほど、けなげさというか、
ちょっと不器用な、
はいはい
はいはいはい、
のがなんかええなっていうのがちょっと思ったんですよね。
ああ、まあ、それはな、うん、それ言われるとな、
そういうのもあるでしょ。いやいやいやいや、3人目に期待してるわ
いつまでもそんなね、
ちっちゃいのばっかりだちゃんとしますから。
これどっちだ、振りか。さあ、そして
僕ね、はいはい、これ懐かしいんですけど、うん、で、なんか記憶もめちゃくちゃ曖昧なんですけど、うん、花右京メイド隊の、
ああ、
の、剣近衛っていうね、メイド長じゃないですけど、なんか凛々しい刀持ってる。
うんうんうん、俺、ね、がっつり見てなかった。でもそれこそメイド全盛期の作品だよね。
でも主人公の男の子が、急に、その、なんか、金持ちの家に入ることになりましたっつって、
はい、
メイドが、もう本当に100人ぐらいいますみたいな屋敷にいることになりましたっていうところから始まる。
メイド隊だもんな。
そう。だからもういろんなもう武器とかも持ってたりとかするんですけど、その中の一番なんか凛々しいとかクールでかっこいい感じの、いや、お姉さんみたいなキャラでも意外と可愛いの好きとかいうのがちょうどこのキャラでしたね。
なるほど。あの頃のそうだ。うん、あったあった。
だからもう、あれですよ、だからもう主人公としては、何をしなくても、もう世話してくれるメイドさんがいっぱいいるってだけで、うん、もう僕の夢の世界だったんですよね。
まあ夢だな。
お前が思い描いた芸能界のゴールだもんな。
そうそう。屋敷に男俺だけくらいの、ぐらいの感じのやつ。
それ夢見て9週間出てきたもんな。
それ実現したら、 クリスマス辛いぞ。あのやり方でも無理だぞ。あのやり方でも。まあでもそうだな、花浮きおめでとうってあったな。それこそなんだっけ、あの雑誌で言うとガンガンとかあの辺、
月刊チャンピオンです。
あ、チャンピオンか、あれ
確か月刊チャンピオンだったなと思う。
ああ
、違ったかな。
あ、でもそうかもしれない。
ああ、でもね、すごい、うん、好きでしたね。
わかる、なんかわかるわ。
後半割とストーリー的には割とこれも重い話にはなってくんですけども、でももうそういうバカっぽい感じもすごい好きでした。
なるほどね、はい、じゃあもう一周いきましょうか。
はい、
あのね、レムはもう散々言ったから、今回は、
レムはまあ殿堂入り。
殿堂入り
なので、ね。はいはいはいはい。
あくまでメイドということで、ちょっとキャラを語らせていただくとですね、
はい、
まあ、僕作品としても好きだった、グッジョブっていう、
はいはいはい、
あったんですけども、それのね、天塚家に仕えているメイドの森さんっていう人が、
うん、
たまに出てくるんですけれども、結構まあ、できる女、割と表情的にはちょっと、目つきとかもクールというか鋭さのある女性なんですけれども、
はい、
主人公のキョロ君っていう男の子がもう初めて会った時にもっとポワーンとなってしまうくらいもう凛としたメイドって感じのメイドで、
はい、
でもちょっと好きだったのがキョロ君っていうのが、すいません一つだけお願いしていいですか、何ですか、くるっと回ってほしいんですけど、こうですかって言った時のくるっと回ったあのスカートをね、ちょっと翻してくるっと回るシーン、あれ僕ね、あのパソコンにあのギフで入ってます。探して、あ、これもう押さえとこうつって。あれはね、素晴らしかった。で、まあ、それ以来、断るごとに、出てきた時は絶対それをなんか、キョロ君が頼んで、くるっと回るっていうのはちょっとお約束みたいになったキャラなんですけど、はいはい、森さんってのはね、これはちょっとなかなかもう、それ一つだけでのし上がってきた。なかなかのメイドです。
それ一つだけでのし上がってきた。
本当この一つの技で世界を取ったよ。
すごい。柔らの一本背負みたいな。
そう、一本背負みたいな。
おー、なるほど、
ね。森さんはね、これちょっと興味あったら、探してみてください。
森さんで言うと、やっぱりあれの、春日の方とか出てきちゃいますけどね、春日ちゃんの方とかで割と出てきたのかな。森さんっていう、割となんか強いメイドさんが。
え、鈴宮？
はい。
あれ？俺、あんま、今出てこないな、全然。
森さん、ちょっと検索してみますね。
でもネットなんか調べてたのに。
なんか、鈴宮春日のメイドは、なんか、みくるちゃんの
イメージ。まあまあまあ、そうですもんね。まあまあ、はい。
森さん。
ちょっと今検索します。
はい、検索中。
はい、
検索中。他じゃあちょっと言いますか。俺結構ね、はやてのごとくのマリアさんとかね。
ああ、
割とやっぱ、パッと浮かぶのは。
そうだね。
結構マリアさん、
ね。マリアさんは T シャツまで買っちゃったもんな。
ああ。
一時期。ありましたよ。一時期って今でもあるけど、
うん
うん、
なんか着てた記憶が
見られてた。
僕はひなぎくん未だに着てます。
あひなぎくんも良かったけどな、はい、会長、生徒会長だっけ、
はい、
あとねちょっと変わったところではね、会長はメイド様ってアニメあったんですけど、でそれでね、
うん、
そのまあ会長がメイド喫茶で生徒会長が働かなきゃいけなくなったっていうところの、
はい、
メイド喫茶の店長のさつきさんって人が、まあ、めちゃくちゃ若く見えるんだけれども30歳みそじなんですよ、
はい、
で本人は永遠の18歳みたいなこと言ってるんですけども、
うん、
それの時に結構その自分の中で30代キャラありになったような転換期みたいな、あ、これ意外と、でも俺もまあ年も年だったから、
はい、
意外とこれもう30代ブーム来ると20年でっていうなんかそこで何か確信を得たみたいな。あ、出ましたか？どうですか？画像が出てこない。
はい。ちょっと待ってくださいね。
はいはい。あ、でもまあ、発見したことはした
んで。はいはいはいはい。
なるほど。で、どういうキャラなんですか？これは。
あ、これ、もともとは、
はいはいはいはい、はい。
なるほど、
ね。なるほどなるほど。
もともとは、
なんかお下げみたいな感じで。
機関の方の人間なんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
メイド服で出てくるキャラクターですね。
うん、
それもね、森さんって言うんですよ。
へ
え。
絵馬描いてる人も森さんですからね。森かおりさん。
ああ、そうかそうかそうか。
意外ともしかしたら、なんかあるのかもしれないですね。メイドの象徴みたいな。
ああ。
メイドの創造主、多分。
森さんに敬意を表して。
敬意を表して。
でもあるかもしれないですね。
ね。
これね、
でも僕、颯のごとくだったら、
うんうん、
颯がメイド服着た時に。
ああ、なるほど。
もう、それ言い出したら。 出したらもう。
いや、だって、あれ。
俺気使って今、千尋くんの名前出してなかった。それ言い出したら。い
や、だって、はやってがメイドだったらめっちゃ良くないですか、
うん、それはもう、いや、めちゃくちゃいいですよ。
めちゃめちゃいい。
全部、本当に。
全部ひっくり返りますよ、オセロ。いやー、わかるわかる。
ね、うん。じゃあ、僕行きましょう。
はいはい。
うん、じゃあね、
うん、
3人目。
うん。
魔王優。メイド妹。
ほら。よかった、俺、あそこで言わなくて。俺、あそこでね、ドイチューがね、二、はい、人並べたでしょ、はい、ちっちゃいメイド、
はいはい、
で、俺は、本当は、言いそうになったドイチュー、ほんと、そういうの、例えばさ、魔王優のさ、妹メイド、メイド妹好きなんじゃないのって言おうと思ったけど、いや、これはもしかしてドイチュー。もう一人あるかもしれない。
いやいや、魔王優メイド妹嫌いな人なんで、この人嫌いあんな一生懸命やってくれてんのに。
もう、ドンジャラだったら上がってますよ、ね。メイドンジャラ。なんか、なんだろう、養生なんとかみたいな役だ、ね、
役乗ってますね。
はいはい。いや、なるほどね。
姉も好きですけどね。
うん。
魔王優に関しては。
僕、うん、姉派。
姉もいいです
ね。はいはいはい。
姉のちょっとあの、影のある感じとかすごい、
うんうん、あのアニメの最終回あたりでさ、
はい、
メイド姉がさ あのこうなんつうの
全部持ってったや
つ、そう人前で、
はいはい、
人前でつかの民衆の前でさ、
はいはいはい、
あのこうわーって喋るシーン、はいはい、あれはもうすげえ好きだったな、
超かっこよかったですね、
かっこよかった、いや素晴らしい
主人公やったなこいつって
魔王優もね2期欲しいんだよ、
ね、いいアニメでしたよね、
もう働く魔王様とね、魔王優はね、あれはね2期やってほしいんです、うん、もう業界の人聞いてたらよろしくお願いします
さあちゃん、じゃあうーんじゃあこれいってみようかな、
はい、何その出し惜しみみたいな、
いっぱいカード持ってる、
いやどういやだからもうこういうのもありかなと思って、
うん、
はがないの雪村、
あはいはいはいはい、うん、僕もエントリーしてます
エントリーして
ますね、
結
果的に女の子だった、
ま、そうそう、ね、女の子だった、
はいはいはい、
だずっとメイド服をね、
うん、
あの部活の中で
着て、
隣人部の
中で隣人部で、はいはい、着てて、
で主人公のことをずっとね、あの、うん、慕ってくれてるってい
う、そうそうそうそう、
だからお世話するっていうよりは割と付き従ってくれてるっていうような感じの、うん、まあ可愛らしいメイドさん、
俺は本とアニメで雪村の正体が女だって分かるまで本当に知らなかったから、うん、アニメ見てすごく驚いた気分が、うん、って声出しましたもん
ずっと男
言ってたかも、
主人公もずっと男だと思って、うん、雪村、うん、名前もそうだ
し、そうそうそう、
でそれで女だって分かったっていう時の、う
ん、プロ一緒入ったんだよ、
あそうしたっけ、
でええー、見たくなった、
はいはいはい、
でもずっと見ると一期の頃からなんとなく雪村があの女だってことを思わせるような描写がちらっとあったりする。確かに、ね、雪村が着替えようとしたら、その同級生の男子が、なんかちょっと外出てくみたいなシーンが
あ
って、それは男、もう女の子っぽく見える男の子だから、みんなが気使って出てったような描写に見えるんだけど、うん、もしかしたら、だから知らなかったのは隣人部のだけで、みたいな感じかもしれない。
あ、そうなのか。
雪村はね、確かに素晴らしかった。
うん
うん、
ありがとう。
優しい
声。雪村を生み出してくれてありがとう。
俺言ったら、龍河城七七の埋蔵金のダルク
君も
なかなか強かったです
ね。ダルク強かったですね。
褐色男の子メイドでした、
ね。
はい。まあそんな感じで、
ね、はいはい。
じゃあもう本当、だいぶ喋ってしまったんでですね、
はい、
最後、あの、もしこのキャラが、あの、はい、メイドキャラじゃないキャラで、
はい。
メイドキャラじゃないキャラで、
はい、
このキャラがメイドだったら、っていうのを一人挙げて、
はい。はい、
一人ずつ上げて、
はい、
終わりましょうか。
わかりました。はい、わかりました。
どうしよう。一世のせいでいきましょうか。
一世のせいでいきますか。
一世のせいでいきましょうか。
はい、キャラ名だけでいい。
キャラ名だけでいい。
はい。
いきますよ。
はい。
もし、メイドキャラじゃないけれども、
うん、
このキャラがメイドだったら、
いいな。
ね。雇いたいという。
はい。
雇いたい。いきますよ。
はいはいはい。
せーの、シンジ君。
日野誠。
あ、ジュピター。
セーラージュピター。
セーラージュピター。戸塚君。
僕、シンジ君。
なんだよお前ら
この件はエンディングでということで、
はい、とりあえず終わりましょう。
メイドキャラ語っていました、
はい、
ありがとうございました。はい、ということでね、
はい、
ということでね、
今日盛り上がりましたね、
ね、本当ドイツ申し訳ない
いやいやいや
全然全然、いやー、戸塚ですか。戸塚もいいですな。
戸塚はいいですよね。
僕でも、シンジ君は、
はい、
あの、同人誌で買ったことありますから。シンジ君、メイド本。
あー、そうですね。
はいはい、だから、あの、実績はあるんで。
実績はある
実績はあるんで。
じゃあもう全然もう
全然もう
謝る必要ない。
全然全然
申し訳ない。
全然
僕ももうまこちゃんエロい目でしか見てない。
昔カタログでさ、しんじ君が、カタログのね、サークルカットでさ、スクール水着着てるサークルカットがあったね。それ、これ買わなきゃと思って、買いに行ったら、パッと見ないわけ、そこのサークルに。すいません、カタログにあったですね。しんじ君がスクール水着着てたんと、あれって出てないですかねって言ったら、あ、すいません、あれサークルカットだけのおまけみたいな感じで。あ、そうですか、わかりましたって言ったんだけど、俺がすごい楽天してたんだろうね。はい、その人慌てたみたいに、あ、でも、この本ワンカットだけ、ワンカットだけならスクールに、ちっちゃく来てるんですけど、それくださいありがとうございます、ね、そんな、実績がありますから。
気を使わせるんじゃないよ。
申し訳ない。あの時のサークルさん申し訳ない。ということでですね。はい、はい、ということで、じゃあ、ちょっとメールまた読んでいきますね。
はい。
あ、メールというか、ツイッター、あ、まずメール、こちら、はい、20歳ネーム、ハイペリオンさん。
はい、
この間やった企画の、うん、思い出の80年代キャラを語ろう。
ああ、はいはい、
はい、私はキャラの名前に全くついていけなかったのですが、はい、配信を一時停止し、ウェブ検索で話題のキャラクターの可愛らしさを確認して、最後まで楽しく放送を聞こえました。
なるほど、なるほど、
はいはい。そうですね。ネット配信ですから、一旦止めてもらって、それを検索して、
う
ん、顔写真を、顔写真をね、見ていただいて、ね、そうするとまたね、いろいろ、あ、こんな可愛かったんだ、みたいなの分かると思いますんで。そして、以前、三平さんが他のウェブ番組で80年代の美少女キャラが熱いという話題を、話をしてたときに、赤い鋼弾ジリオンのアップルと超音戦士ボーグマンのアニスファームが話題になり、三平さんが2人についてとにかく可愛かったと燃えていたのを覚えています。ウェブの配信放送を聞きつつ、2人のことを検索し洗練、あ、当時もね、検索して洗練されたキャラクターデザインに魅了されてファンになった思い出があります。今回も私にとっての新しいアップルやアニスファームは大人になったマシン英雄伝渡るの卑弥呼ですとか検索してくれたんですね。はいはい。
だからこの間ライブの打ち上げでドイチューさんにその宇宙船サジタリウスのキャラクターを見せられました。
はいはいはい。
いやもうムーミンじゃん。
でもあの子可愛いよね。ピンクの子でしょ。
そうそう
そう。可愛かったですし、
はいはいはい、
歌で戦争を止めるとか。
そうマクロスじゃん。
いやすごいなと思
う。マクロスだろ。緑だろ。
はい。じゃあ次、ツイッターの読んでいきましょう。68回で言った、あれが天地無用っぽいと思ったのは自分だけじゃなかった。これ、
つぐももの話。
はいはいはい。
やっぱそんな感じしますよね。ほんと、良き、良きドタバタ、お色気もちょっとありみたいな。
素晴らしい
ですね。はい。そして、今季、暫定2位までだけど、1位が、正解する角の、品はかなた。2位が喧嘩番長乙女の中山ひな子。これさっき言ってた。
ああ、はいはいはい。
はいはいはい。ということで、まだ、2人までしか決まってないと。慎重派ですね、これ。
一旦決めちゃうのもありよ。
そうそうそう、そうそう、ありあり。ね、正解する角の、品はかなたっていうのも結構その、科学者でメガネかけてテンション高
い、
う
ん。あの子が、はい、はいはいはいはい。
割といいキャラです
ね。いいキャラですね。はい、面白い。
二次代ヘルツで、三平さんが、東子さんが可愛すぎると大絶賛。夏目友人帳の。これ考えると、俺のもうストライクゾーンが広すぎて。
すごいですね。
おかしなことになってますね。
東子さん可愛いですね。
ちょっと自分の中でルール改正をしなきゃいけないかもしれない
ルール
いや、これはボールだから。あんた全部ストライクっつってるけど、これは、これ下手したらビンボールだから。当たってるからもう。そんなね、
はいはい、
こともしていかなきゃいけないということで。
ありがとうございます。
牽制球投げたと思ったらストライクゾーン入っちゃった。
真っ急ですよ。
振ったよ、あの人。
ストライクだ、ね、はい、じゃあそんな感じでですね、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。
はい、
このラジオの、話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭。この番組で拾うこともありますが、その場合は、ツイッターの場合はお名前は明かしませんので、よろしくお願いします。
お願いします。
そして、メール募集。こちらは、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話など、こちらを募集しております。そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そしてさらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルスのブログでも確認できますということで、
はい、
ね、ライブもバンバンやってますけれども、お仕事も欲しいですなということで、
お願いします。
ぜひよろしくお願いします。
はい、
そんな感じで第71回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。
ありがとうございます。
はい、ねえ、どうですか。名もなきメイドとか多かったからね、そのサイト見てると、うん、わ可愛いけど普通にイラストとしてポンと上げられてるオリジナルメイドとかね、
なんかこのキャラがメイドの格好してるとかもなんかいっぱい出てきます
ね。はいはい、そうそうそう、だからごっちゃなる時あるよね、うん、あれあのキャラメイドの格好したことあるなって言ったら二次創作だった場合ね、
そうそうそうそう
ありますからね、恥ずかしい、
恥ずかしい、
こっちゃなってますからね。
シンジ君は本編ではなってない。
なってないです。なってたらもっと言ってます、ね。